それでは、ただいまより今の時代と題しまして榎本牧師より説教をいただきます。
おはようございます。ろうそくが1本立ちましたが、今日からアドベント対抗節に入ります。救い主イエス・キリストがこの世に来られた、そのことをこの私たちが本当の福音として今ここに聞く、その備えをする期間であります。教会では、教会の暦では1年の始めがちょうど今日だ、このアドベントから1年が始まるんだというふうに考えられています。主が来られたことをお祝いするのは、それは2000年前にユダヤのベツレヘムにお生まれになったことを、それを思い出し回顧して、そしてそれをお祝いする、私たちの誕生日をお祝いするのと同じようなものか、いろんな偉人の方の誕生日を、お祝いする記念日っていうのがありますけれども、このそういうのだけではないんだ、2000年前にイエス様がお生まれになったっていうことをお祝いするのがクリスマスであり、また今日から始まるアドベントではない、そうではなくて、今この時代に私のところに来てくださったことをお祝いするのがクリスマスでありアドベントなんだ。昔来たことを、こういうふうに来たんだ、ああいうこと来たんだって、こういうことされたんだっていうことも、もちろん大事なことではありますが、それよりも何よりも私たちのところに、ここに今来てくださったということをお祝いする、そういうのを待つ、それが私たちのアドベントの姿勢でなければなりません。過去のことについてどんなに熱心であっても、ある時にはそれは作り話かもしれないし、あるいは思い込みであったりします。それぞれの思い込みで党派ができ、また宗派が生まれますが、一番確かなことは何かというと、昔のことじゃなくて、私たちが今ここにこうしておるということなんです。今私たちがここに置かれている、こういう状況の中に今生かされているというのは、これは一番確かなことなんであります。そしてそこに神様が来られて、そしてこんなところに神様の御心があるんだ、このようなことが、私は本当に受け入れられないような思いをするときにもですね、そこにも神様の御心が働いているという信仰に結びつくんだ。それも結びつかなかったら、どこかでずれていて、結局虚しいことに終わってしまうのであります。イエスが来られて多くの奇跡を目の当たりにしていたユダヤ人たちですが、その立派な学者や指導者たちですが、しかし彼らはそのイエスがそこに来られているにもかかわらず、さらに神の印を求めたのであります。印を欲しい、キリストの証拠を見せろとイエス様に要求するのです。それに対してイエスは、今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、世なの印のほかには印は与えられないと言っています。今の時代というのは、この2000年前のイエスの時代、イエスのおられた時代、そ それが横島な時代、横島な者たちだと言われる。そのことを少し考えてみたいと思うんですね。今の時代は横島な者たちだ。ニネベの町、旧約聖書のヨナ書にはヨナの物語が書かれています。神様がニネベの町に行って神様の言葉を告げろと言います。ニネベの町はとてもこの堕落していた、今のイラン、イラク、あの辺のようですけれども、そこへ行ってこの主の言葉を告げ知らせなさいとヨナに、まあ、お告げをがあるわけですね。でしかしその、まあ、大いなる都ニネベって栄えているわけですけれども、でもヨナはそこに行きたくなかった。そこへ行っても神様の言葉なんて自分の言葉なんて聞いてくれるわけないから、あそこには行きたくないと言ってですね、その命令に素直に従えず、皆さんご承知のようにヨナは港からタルシュ周期逆の方に行く船に乗るわけです。ところがその船がですね、途中で大嵐にあって沈みそうになる。誰かこの中に神様の御心に反して違反した者がおるんじゃいない、くじが引いたところがヨナに当たってしまった。ヨナは自分が本当はニネベに行けって言われてんだけれども、このニネベに行くの嫌だからこの船に乗ってるんですってこっち告白すると、船の人たちはとんでもない人だと、お前はそんな乗ったから私たちが危なくなったんだって言って大海にニネ、あのヨナを放り出す。ヨナも自分は本当に悪いことしたと思って海に投げ出されるのを良しとして投げ出された。大きな魚がヨナを飲み込んで3日未満腹の中にいた。でそこでヨナは深い悔い改めをします。神様の御言葉に従う、自分の思いでしたからこうなったんだなと思って、そうすると魚はバーッとこの吐き出すわけですね、ヨナを。で吐き出してこのたどり着いたところがニネベの港だったんだ。でこのニネベの港でですね、ヨナは町の真ん中に入って何を言ったかというとニネベの皆さん、ね、これから後40日すればこの町は滅びますよと、それだけ叫んだ。この後40日したらこの町は滅んでしまいます、これだけ言ったわけですね。町で滅んでしまいますよ。そうするとみんなですね、それはバカなこと言って何言ってんだと言って聞かないだろうとヨナは思っているわけですけども、それを聞いた町の人たちが大変だ大変だって言ってですね、王様をはじめ町の人々みんなですね、灰をかぶって悔い改めたっちゅうんです。そんなするはずないと思ってたのに、ニネベの町の人たちはもう反省してですね、神様の言うことを聞かなかったから私たちは滅ぼされるんだ、王様の命令でみんなですね、もう綺麗な服を着ないで貧しい服を着て断食をしてですね、そして悔い改めたっていうんです。そしたら神様はその状況を見てニネベの町を滅ぼすのを取りやめにした。これがヨナ書に書かれている物語ですね。ヨナは言ったことがならなかったから腹立てるんですけども、神様は滅ぼすことを私は目的としてんじゃないんだ、正すことを目的としてるんだ、どうして死んでよかろうかってニネベの町を救うわけですね。でもう一つの話をイエス様はなさいます。それはソロモンの話です。ソロモンの知恵を聞こうとしてエジプトからはるばる この女王がやってくる、シバの女王、まあエジプトというと大きな大国ですよね。そこの女王の、シバの女王がやってきてソロモンに知恵をくださいという、贈り物をいっぱい持ってきてですね、ソロモンから知恵を得ようとする。ソロモンが神様から聞いて、そして裁きをしているその様子を見てですね、素晴らしい、自分たちも本当にその知恵が必要だ。でソロモンの知恵と有名ですけど、この知恵というのは神を恐れること、それが知恵だっていうんです。どうしようかしようかじゃなくて、神を恐れることが知恵の始まりだ。そのことをこの聞いてエジプトに帰っていったっていう、この二人のことが引用されています。でイエス様がここで今の時代は横島だというのは何かというと、今の時代の人は昔のことは知っている、ヨナのこともよく知っている、ソロモンのこともよく知っている、モーゼのことも知っている、エリアのこともよく知っているし、その神様を一生懸命信用信仰してしようとしているけども、今の時代、今置かれている、今自分たちが置かれているその底に神様の御言葉を聞こうとしていない。2年目の町の人たちは今自分たちが本当に間違ってたって悔い改めたんだ。エジプトの女王は今このエジプトで神様の御言葉を聞かなければと言って遠いところからやってきたんだ。遠い港から、遠い国からやってきて犠牲を払ってきてんだ。しかしこの神様はですね、イエス様はそこでですね、このヨナやソロモンに勝るものがここにあると言います。このここにソロモンに勝るものがある。これはソロモンに勝るものっていうのは、これはイエス・キリストを指してますよね。キリスト、神の子が来てるんだ。神の子が来ているのに、その神の 子が来ているのになおそのことに気がつかない、証拠を見せろと言ってる。実際そこに現れていることに気がつかない。例えばイエス様が5000人の人を飽かせた、5つのパンと2匹の魚で飢えている人たちを飽かせてくださった。それで飢えてパン食べてみんな本当に良かったなって言ってた。それはいいんですけども、私はイエス様が神の使わされた人を信じるのが神の技だよって言った時に、信じるためにはどんなことを印をしてくれますかとイエス様に尋ねています。昔モーセは荒野でパンをくれました。水のないところから泉を沸かしてくれました。モーセがああいうことをしてくれた、エリアもそういうことした。あなたも同じような印を私たちに見せてください、そしたら信じましょうと言って、面白い話だなと思いますよね。5つのパンと2匹の魚で5000人の人が飽きたんだ、飽きろと食べられたんだ、飢えがしのがれたんだ。しかしそれは現実なんですよ。神様の技は違うだろうと、そのことを実際に経験していながらなお印を求める、そのことを神様、イエス様は横島だと言っているんです。今の時代というのは、イエス様の時代、2000年前のイエス様の時代がソロモンの時代に比べて道徳的に悪かったって言ってるんじゃないんです。イエス様の時代の方が倫理的に堕落していたから横島だって言ってるんじゃないんです。 イエス様の時代はいろいろな意味で倫理的にも優れたものもあったと思います。それをよこしまなって言ってるのは何かというと、そこにイエス様が来られているのに、その今ここに神様の御業を見ようとしない、それが横島なんだ。で、今の時代という、今っていつなんだ、2000年前か。私たちが聞くときに今の時代で、パウロは今は恵みの時、今は救いの日だって言ってます。コリント人への手紙の第2の手紙6章で、その今っていうのは何なんだ、今は恵みの時とこのパウロは言い、イエス様は今は横島な時代だという、その今はパウロの今とイエス様の今とは違うのか。この今っていうのは、それはパウロが言う今の恵みの時っていうのは、それは2000年前の今じゃないんだ。イエス様が来て来られている今なんだ。イエス様が来ているのに、それを認められない今なんだ。それが横島なんだ。イエス様が来てくださった本当に、本当に恵みなんだ。その恵みの時なのに、なお、その光を見ようとしない、暗闇の中に閉じこもっている、それをイエス様は横島だとおっしゃるのであります。さて、私たちのことを考えてみますと、どうでしょうか。暗い闇がある。悩みが尽きない。ね、昨日、一人の、青年からですね、私に現金封筒が自宅に送られてきました。開けますと中に1万円が入っていました。で、この青年は、私が、札幌にいるときに小学生だった、かわいい少年だった人なんです。いろんなことがあってですね、彼は刑務所に入らなきゃいけなかった。父親を刺してしまったもんだから、いろんな事情があります。私よく知ってるんです。そしてようやく出て、そして今自分の病気を治しながらリハビリに一生懸命しているんです。で、先生がこの前札幌に来て話してくれた時に、僕は話を聞きました。でも人の前に出るのが苦しくて、先生、終わってすぐ失礼したことをお詫びします。僕は人の前に出るのが恐ろしいです。自分が苦しくて仕方がありません。でも神様が僕のことを知っててくれるんですよね。少しですけども、僕の小遣いの中からみんなの誰かのために用いてください、クリスマス献金を送ります。私はね、本当に感動して、その青年のですね、手紙を見ました。今ここにという、今の時代って彼にとっては真っ暗じゃないですか。どん底じゃないですか。で、そこにキリストが来られる。そこにキリストの御言葉が宿っているということを見ることなんです。私たちが何か神様から外れているときに、身心から外れている時にも、戻ってこいよというそのニネベの町に語りかけたヨナのごとく、イエス様が私たちのところに来てくださっている、そのことに我々は気づかないとするならば、それをなんか遠くの昔、対岸の2000年前のなんかイベントをお祝いするクリスマス、アドベント、ろうそく、そういうイベントとして、我々がもしクリスマスをし、 して主のことを知って私の今と関係ないとするならば、それは横島だと言われるんだ。主の前に私たちは選ばれる人なんていないと思います。私は正しいです、どうぞ見てくださいなんていうことはいない。この光というのはですね、ろうそくの光というのは暗闇を照らすじゃないですか。暗闇を照らしたら何が見えてきますか。汚れてるのが見えてくるでしょ。汚れるの見えるの嫌だから暗いところにいたくなる。イエス様は光は高いところに掲げなさい。そうすると自分の本当に悔い改めなきゃならないことも分かっていくじゃないですか。主は私のところに来てくださった、そして私たちに本当に主になってくださる、その主を我々はお迎えするんだ。今この時代に、今の時代というのは他でもない私のことなんだ。今この時代にキリストをお迎えする、その目を持つ時に我々が神様のお働きをいただくことになる。神であるという証拠、印がないから信じられない、今ここで起きている事実について神の御心を見ることができない、見ようとしない。私たちは考えてみたら本当に神様に助けられていること、支えられていること、恵まれていること、また私たちが本当に犯してはならない大きな罪を犯していること、いろいろあるじゃないですか。そこに私たちが目を向けないとすれば、そこから目をそらしていくとするならば、それはどんな正しいことを言ってたとしても邪悪な時代なんだ。この時代がソロモンの時代よりも悪いというのではありません。今という時代に神の御心を認められないこと、そこに私自身の心の中に神様の御言葉を聞こうとしないことが邪悪なんだ。私たちはイエスを昔の話、物語として受け入れ、また愛しています。しかし今ここに、この矛盾に満ちた私自身の中に、現実の中に、神との関係のない社会として、私たちは合理化していないでしょうか。そうではない。自分たちのこのただ中に、主が刺さって来られているんだ、来られるんだ、そしてご支配なさるんだ、この世界をご支配なさるんだ、そして御心に沿う形として私たちをお使わしになるんだという、その御言葉に私たちは聞き向かうものでありたい、そういうアドベントを我々はこれから過ごしていきたいんだと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日私たちのところに来てくださるイエス様を本当にお迎えすることができますように、私たちのところに現れてくださっているさまざまな神様のお印を知るものとさせてください。神を恐れつつ、神を信じつつ歩ませてください。この世界をどうぞ御心に沿うものとしてください。また私たちをそのためにご用にお持ちください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。